木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりましたよ。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る早口ツッコミどころ満載かもしれないトークバラエティ、皆さんの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日メインパーソナリティを務めますは、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼元気保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き。そして本日私のお隣にいるのは、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚ゆうでございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあそして他のスイッチオンファミリーなんですけれども、はい、毎度お伝えしておりますように、現在川崎 FM スタジオでは新型コロナウイルス感染拡大防止のためスタジオ内では人数制限が設けられております。
ね、
番組プロデューサーのシチューさん、そして我らが小杉のマドンナ DJ ケイコですが、今こちらに向かって来てくれてるところですかね。はい、到着をお待ちいたしました。
はい、
はい、さあそして番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。ご紹介いたしましょう。
はい、
皆さん最近自分を表現できていますか？なかなか思ったように行動できない昨今の情勢ですが、皆さんの中にもきっと何かしたい、変わりたい、普段人に見せない自分をさらけ出したい、そんな思いを抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。本日のゲスト様はステージ、客席を含めた空間美術からイラスト、ダンス、音楽、芝居まで全て自家製で、扉の向こうに幻の時間と空間を作り出す舞台芸術集団山猫団主催の永井絵里奈さん。2013年に結成し、2015年にはここ地元川崎市に本拠地を置き、市民参加型公演を上演。今年は市民参加型ダンス公演9月23日を企画。また国内外の様々な劇場のみならず、ライブハウス、商店街、美術館、廃墟などありとあらゆる場所でパフォーマンスをしてきた経験を生かし、ソロアーティストとしても活動中の永井さん。市民参加型ダンス公演の思いからダンスの魅力までたっぷりと語っていただきましょう。永井絵里奈さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今私たちはね、ルルお姉さんが一生懸命ご紹介してくださってた間に、うん、CD がないってバタバタしてたんですけど、
そうなんか
リスナーさんにバレたかしら、このバタバタ。
いや、バタバタは多分バレてない
と思う。
でも私もこうね、ご紹介してる時にあれ、なんか CD パカパカしてるぞって思って
ね、無事見つかりましたので、
はい、よかったです。はい、大丈夫です。ほっとしました。ね、こんなことあるのも生放送の、ね、
うん、
醍醐味でございますからね。はい、
改めて
永井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、逆にこれでなんか肩の荷というか緊張がほぐれてね、聞かさればいいですけれども、
はい。
さあ皆様からのお便りもメッセージもどしどしお待ちしておりますよ。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけますととても励みになりますので、ぜひ投稿してみてください。皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。フェイスブックもありますので、そちらからでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントいたします。皆さん集めてみてはいかがでしょうか。さてさて、お次は今日これからの川崎市中原区のお天気ですが、はい、今日は暑いですね。
暑い、どうだったんだろう、
夏が戻ってきたかのような、最高気温が31度から32度、
ドヒャー
ですよ。ね、先週まではもう20度前半で、もう秋になっちゃったなっていう感じだったんですけれども、ね、いや暑い、太陽光がね暑いです。
はい、
で明け方は少しちょっと雨がパラついていたようなんですけれども、
そう
なんですよ、はい、ですがこれからは雨予報はないそうですので、はい、皆様お出かけ、まあね、このご時世なのであんまり遠出はできませんけれども、今日は祝日ですのでね、楽しんでください、
ね、運転下にちょっと散歩とかするにはちょうどいいかもしれませんよ。
はい、 そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この場合は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には漏れなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、そしてサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のるお姉さんと、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当のゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。あ、こんにちは。
こんにちは。あ、マドンの向こうにいるのはどなた？
はい、我らがマドンナ、はい、DJ ケイコが、はい、来てくださいました。うん、OK で写真撮ってくれました。
ご到着でーす、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、スイッチオンファミリーもね、続々集まってきておりますよ。はい、さあさあさあ、今日はね、祝日でございます。うん、ね、世の中はシルバーウィークという風になっておりますね。はい、まあ、今年はあまりこう連休続きではないんですけれども、土日月と3連休でした。
ね、そうですね。はい、あれ、今週は違う、明日は平日だから、
平日ですね、
連休ではないの
か。そうそう、3連休でちょっと中休みな感じで、今日がお休みでという感じですね。さあ、永井さん、
はい、
そしてゆうゆう、
はい、
3連休、そしてこのシルバーウィーク、うん、どのように過ごされてますか？
私今それちょっと思い出そうと思ったら、
何
も覚えてない。何
日も忙しいから、ね、
関係ないので、ね、曜日とか、
うん、ですよね。
なんか多分仕事してる気がします。
お疲れ様でございます。さあ、今日のね、ゲストの永井さんはダンサーであり、そして、山猫団というね、団体の主催の方ですので、いろんなね、もね、公演も控えていますので。
この間、だから連休はね、横浜の小学校の校歌の振り付け考えてました。
校歌の振り付け、
わー、そういう仕事もあるんですね。
そうですね、うんうん。なんか学校でワークショップよくやるんですけど、はい、校歌で踊るっていうのを割と提案するんですよ。
うん、
でその校歌にどういう振り付けかなっていうのを月曜日考えてましたね。はい、そうでした。
あ、面白い。その完成も気になりますよね。
気になりますね。うん、ぜひ完成ね、されたらちょっと教えてください。
はい、ぜひ拝見したい、
ね、拝見したいですね。ゆゆはどうでした？
私もね、今思い出したんですけど、うん、思い出そうとしたんですけど、永井さんと思い出せない。何してたかなと思って。まあ、私もまあ一応ね、アイドルさせてもらってるのでね、うん、あまり曜日に関係ないと言いますか。
うん、そうですね。
一応、まあ自称ですけど、アイドルさせていただいてるので、
アイドルですよ、ね、
あんまり、うん、曜日感覚あんまりなくて、うん、なんかやってたんだと思いますよ。はい。何か、やるべき何かをやってたと思います。はい。
うんうんうん、
ルーお姉さんは？
私はですね、おとといが十五夜の月の十五夜でしたよ。
そう。綺麗だった
ね。綺麗でした ね。永井さんご覧になられましたか？
帰り道にちらっと見たような気がしますけど。
そう、すごく今年は満月だったんですよ。
ね、そうですね。
て、それの準備を結構やっていて、はい、地元の
準備
そうなんです、地元の公園にちょっと自転車で遊びに行って、ススキを取りに行ったりとか、
ススキ生えてるんだ、
そう生えてたんですよ、
そうそう、
でその後家でお団子作りました。
あら
すごい、
はい、
本物のお月見をちゃんと、
そうですね、お家でお家時間ということもあるんですけれども、お団子作ったり、あとはバルーンアートやってたりするんで、うさぎさんを作って、普段保育士やってるんで保育園に持って行きました。はい、そんな3連休でした。
そんな素敵な3連休、なんかちゃんとこうね、暦、はい、を大切にするとかね、なんか過ごし方。
そうね、この保育士やってるとやっぱり季節のイベントすごく子どもたちと大切にするのが多くて、そう、それで結構イベントごとを大切にするようになりましたね。はい。そんな3連休をね、おのおの過ごしたんですけれども、はい、リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか、はい、皆様からね、3連休こんなことしたよなんてお便りもお待ちしております。パソコンスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、また番組公式のツイッターへのリプライ、そしてハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけますので、ぜひぜひ、メールお待ちしておりますよ、よろしくお願いいたします。さあ、ここで一曲、楽曲をお届けするんですけれども、今日は永井さんからのリクエスト曲です。永井さん、どんな楽曲を持ってきてくださいましたか？
はい。私も高校生の時から自分の中の神様はプリンスなんですけど、
プリンス
、うん、まあ、4、5年前にも亡くなってしまったんですけど、うん、で割とね、こう、マニアックな楽曲が多いんですよ、プリンス。はい、で、そんな中でも、珍しくちょっと可愛らしい明るい曲。
はい。
で、アラウンド・ザ・ワールド・イン・ナ・デイっていうアルバムの、うん、ラズベリー・ベレーという曲を、はい、持ってきました。
ありがとうございます、聴いてください。はい、時刻は14時15分を回ろうとしております、はい、今ねプリンスの曲、うん、楽曲を聴きながらね、はい、こう永井さんとゆゆと、はい、私とでね、いろいろ年齢のお話とか
年齢の話っていうとなんか語弊があるけど、まあそうですね、
うん、そう、永井さんはね、こう年齢を感じさせないというか、いろんな年齢にもこう変化できるっていう、
年齢を感じさせないっていうとさ、こう、うんうん、なんだろうな、こう一生懸命こう若く言おうとするような雰囲気だけど、そうじゃないんだよね。そうではなくって、
うん、
なんか今日初めてお会いしたんだけどね、私はね、
うん、
はい、本当になんだかこう、なんだろう、年齢という概念が存在しないような感じの雰囲気で、すごくこう引き付けられるなって、素敵だなと思いながら、で、後ろで DJ 敬語が細い隙間からね、そうよね、そうよねっていう感じで今、そう思うわっていうふうに
頷いてるけ
ど、本当にはい、もうどんどんこう対面でお話ししながらこう吸い込まれていくような感じです。
はい。
はい。
私でも将来は年齢だけじゃなくて性別を超越したんですよ。早くその域に行きたい。
なるほど。
男でも女でもどっちでもないっていう。
はい。
くなりたいなと。
見える気がします。
この
先が。
この人どっちか分かんないなっていう風になりたいなと思ってます、
う
ん、
今日はそういうトークテーマでずっと行きます、
ね、トークテーマもね、ちょっと盛り込んでいきたいですよ ね、うん、ね、そうそうそう、そういったもう芸術の人としてね、
ほんとそう、そういうことです、
はい、そういう話
をね、どんどんいいんですけどね、
聞いていきましょう、楽しいですね、はい、ね、はい、ありがとうございます。さあさあ、続いてのコーナーに参りたいと思います。続いてのコーナーは武蔵小杉周辺情報のコーナーです。このコーナーでは武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチしてご紹介いたします。
はい、
本日は私からね、紹介させていただきますね、うん、はい、今日をご紹介するのは、はい、JR 南武線、うん、武蔵中原駅のショッピングセンタービーンズ武蔵中原店の内容なんですけれども、はいはいはい、来る9月28日火曜日、うん、このビーンズ武蔵中原店リニューアルオープンをするそうです。そうなんですよ。なので特にね、その1階2階あるんですけども、うん、1階フロアのニューオープン、うん、6ショップをねここでご紹介したいと思います、はい。リニューアル前から1階フロアにありました中原生鮮市場というね、うん、 なんて言うんでしょう、お惣菜コーナーとか、はいはい、お肉ですとかお魚が売ってるコーナーがあったんですけれども、うん、そこが生鮮食品からグロサリーまで、
はい、グロ
ッサリー共通レジでまとめて購入ができるようになったという利便性が高まったそうです。
今までじゃあ分かれてたってこと
ですかね。分かれてたそうですね。なんでそこで、6店舗新しい店舗がこうリニューアルニューオープンするんですけれども、まず一つ目が、デリドという富士シティオの運営するスーパー、
はい、
デリドさん、そしてあのお惣菜屋さんなんですけれども、うん、同じくお惣菜屋さんで、焼き鳥屋さんの浜慶、はい、この2店舗がオープンするそうです、
うんうん、
そして3つ目は人気のスイーツ店シャトレーゼプレミアムやつどきがオープンされるそうなんですよ。
プレミアムやつどき、
やつどき、そうなんです、あのやつだけで、あの、取れた食材。
シャトレーゼのね。
はい、うんうん、シャトレーゼの、そう。そこの、あの、美味しい果物ですとか、そういったものを使用して、なんとこう、70種類のオリジナル商品を取り扱っているケーキ屋さんだそうです、
ね。シャトレーゼ、ほら、武蔵小杉にもね、この間できたじゃない、東洋華堂の中にね。東洋華堂の中にも。じゃあ、またその感じとはちょっと違うんです
かしら。違った感じなんでしょうかね。まだちょっとオープンしてないんで、なんとも言えないんですけども。
楽しみですね。
ね、それも楽しみですね。うん、で、そして、4店舗目は、これちょっと、この間番組でもお話ししましたけど、地元のパン屋さん、ふくふく。
あ、はい、あのお便りでたびたび話題になる気がするな。
そうなんです
よ。皆さんからのお便りでね、
はい、
いただきますね。
そうなんです。人気のスイーツショップは今のシャトレーゼですね、うん、あとはなんかレトロな雰囲気をこうが特徴の地元に根ざしたベーカリーショップ、はい、ふくふくというお店があるそうで、そちらが、このビーンズ武蔵中原店でオープンするそうなんですよ、うん、ね、地元のパン屋さんということなんで愛用されている方もねいらっしゃるんじゃないですか、ね、
そうですよね、きっとね、
うんうん、そして、5つ目がリフォームスタジオリアット、あの靴のシューズですとか、うんうんうん、そういったリフォームスタジオリアットもニューオープン、
はい、
そして6点目がお花屋さんブケオブケが、ニューオープンするそうです。
なるほど、
はい。でまたこのビーンズ武蔵中原全体では非接触型のエレベーターを新たに設置して1階と2階の行き来の利便性を向上させたり、多目的トイレ授乳室を新設したり男女トイレをリニューアルしたということで、より使いやすくなったんでしょうね。そしてさらに2階にはあの本屋さん、書房住吉という本屋さんがあるんですけれども、その前に川崎市をホームタウンとする、田町さんがね今日もいらっしゃってるんですけれども、うん、プロサッカーチーム川崎フロンターレの試合情報などを発信するロッカー室をイメージした休憩スペースも設けているそうなんですよ。ね、そんな、武蔵中原のビーンズなんですけれども、うん、このリニューアルオープン当日9月28日は、混雑緩和のために、事前入館の予約制で、なんだろう、ニューオープン当日を迎えるそうです。
事前入館予約制なんですね。
予約制なんですよ、うん、これがビーンズ武蔵中原のホームページまたは地域の皆様にはこう新聞の折り込みチラシで、このビーンズ武蔵中原リニューアルオープンのチラシが入っていたようで、うん、そこの QR コードから事前予約ができるそうです。
はい、
はい、武蔵中原在住の我らが DJ 恵子、
武蔵中原ではない、武蔵小杉在住ですね、
失礼いたしました、うん、武蔵小杉在住の、うん、我らがマドンナ DJ 恵子の自宅にもこの折り込みチラシが入っていたようですので、
じゃあこうな武蔵中原だけじゃないんだね、その近隣の地域にもこのチラシが入ってると、
そうですね、入っているそうですよ。で当日は10時から19時の間でご予約がいただけます。営業時間は10時から20時までです、うん、受付人数には上限があるそうなので、はい、あらかじめご了承ください。
はい、
また当日のご入館情報ですが、JR 武蔵中原駅改札口前の入り口のみとなっていますのでご注意ください、うん、はい、またご入場の際は不織布マスクの着用と、うん、検温、あとは手指の消毒のご協力をお願いしますとのことです。はい、はい、皆様リニューアルオープンでね新しくなったビーンズ武蔵中原店、ぜひお買い物に行ってみてはいかがでしょうか、といった武蔵小杉周辺情報のコーナーでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ実 刻は14時22分頃になりましたでしょうか。続いてのコーナーに参りたいと思います。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かでゲスト様が回答していただく安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一問一答
のコーナーですよ。
はい、本日お答えいただきますのは、扉の向こうに幻の時間と空間を作り出す舞台芸術集団山猫団主催の永井絵里奈さんです。丸バツ問題でございますけれども、自信のほどはいかがでしょうか。
いや、安全に、安全と安心に関する、
うん、そうですよ。はい、
ちょっと どうですかね、はい、警察の方が作ってくださった。
そうなんです ですよ、
ね、
聞いてらっしゃる
中原警察
官さんね。は
い、ドキドキでございますが、はい、はい、まあ、でもね、ペナルティとかあるわけじゃないですからね。、はい、
もう急にね、なんかね、ブンバンバンとかならないですね。
それはご安心ください。はい、はい、ちょっとね、こうなんだろう、大丈夫かなっていう煽り方をしても大丈夫ですよ。
これ、ね、
はい、話で参っておりますが、はい、
早速
参りましょう、はい、ラジオをお聞きの皆さんも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたでしょうか。
川崎純情小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
ちなちゃん、ありがとうございました。それではゆうゆう、はい、問題をお願いします。
はい、それでは永井さんに問題です。
じゃじゃん。
自転車も標識などがあるところでは、自転車で歩道を走るとき、歩道の左側を走る、ちょっと日本語があれしちゃいましたね。標識などがあるところね。まず、あの、自転車は原則、あの、車道を走りましょうとなってますけれども、はい、車道ではなく、ここの歩道を走っていいですよという標識が出ている場所で、歩道を走るとき。いいですか？歩道を走るときは、はい、歩道の左側を走らなければならない。丸か×か。
×じゃないですかね。
×。
あれ？うん、
あれ？
え、車道寄りじゃないんですか、自転車が。
車道寄りだから、じゃあ
×。
なるほど。それでは、正解はどちらでしょうか。正解は、
おめでとうございます。
あれ、これは私ね、引っ掛け問題だと思って出したんですけど、はい、しっかりと答えてくださいました。ね、はい。永井さんがおっしゃる通り、自転車も、その、歩道をね、走るとき、歩道を走っていいですよとなっている歩道を走るときは、車道側を走ってくださいと。はい。そういうことです。で、もしね、対向から、向こう側から自転車が来るような時は、相手を右側に見るようにすれ違うというのがコズルールなんだそうです。
ああ、相手の方。
はい。ということで、だそういう時は自分は左側に行くんですよね。はい。はいはい、原則、とにかく、車道側を、歩道を走るときは、車道側を走ってくださいというのがコズルールです。皆さんお気をつけてください。
はい。
はい。
ゆうゆうありがとうございました。
ありがとうございました。
なべさんもすごい今、ホッとされてね。
バッチリ大正解でございました。
ね、今ね、映像でお見せできないんですけれども、はい、右側で、ね、左側ってこうね、すごいジェスチャーもね、優雅な流れで。
ありましたね、優雅でしたね。
はい。考えていただきましたよ。はい、そして見事正解でした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。お答えいただきましたのは、この後のコーナーでもお話を伺うことになっております、舞台芸術集団山猫団主催の永井絵里奈さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。はい、もうね、早速いろいろお声をね、いただいておりますが、ね、改めてご紹介いたしましょう。本日のゲスト様です。皆さん、最近自分を表現できていますか。なかなか思ったように行動できない昨今の情勢ですが、皆さんの中にもきっと何かしたい、変わりたい、普段人には見せない自分を出したい、そんな思いを抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。本日のゲスト様は、ステージ、客席を含めた空間美術からイラスト、ダンス、音楽、芝居まで全て自家製で、扉の向こうに幻の時間と空間を作り出す舞台芸術集団山猫団主催の永井絵里奈さん。
2013年に結成し、2015年にはここ地域、失礼いたしました地元川崎市に本拠地を置き、市民参加型公演を上演。今年は市民参加型ダンス公演9月23日を企画。また国内外の様々な劇場のみならず、ライブハウス、商店街、美術館、廃墟などありとあらゆる場所でパフォーマンスをしてきた経験を生かし、ソロアーティストとしての活動中の永井さん。市民参加型ダンス公演の思いからダンスの魅力までたっぷり語っていただきましょう。永井絵里奈さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ここからがね、メインのコーナーでございますよ、皆様。さて、永井さん、改めてラジオをお聞きの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
はい、ダンサーで演出家の永井絵里奈と申します。
はい、
高校のダンス部で踊り始めたので、あら、今数えたらもう30年踊ってますね。恐ろしい。
今まであれですけどね、ちょっと年齢がね、かぶれたけど、はいはい、そんな長いキャリアがあるのはなんですね。
キャリアが30年あるわけではないんですけど、辞めるきっかけがないままここまで。
続けることがね、まず難しいところですけれども、このね、30年間、永井さんにどんな活動があって、そしてどんな思いがあって、そして山猫団の活動を今現在行っているかっていうものをね、どんどん聞いていきたいと思いますよ。ね、
お聞きしたい。
ね、さあ、そんな永井さんでございますが、その舞台芸術集団山猫団というものは、はい、主催でね、行われておりますけれども、はい、一体どんな団体なんでしょうか。まあ、どんなっていうとこをね、ざっくばらんとしているんですけれども、はい、まずこの舞台芸術集団とのことなんですけれども、どんなメンバーが在籍されてるんですか。
あ、そうですね、プロジェクトごとにメンバー集まるので、はい、その団員十何人いるけど、その全員でずっと活動してるわけではなくて、特にここ最近はちょっとプチ山猫団みたいな活動が多いんですけど、
はい、
まあ、私と他にもう一人ダンサーがいて、あとはミュージシャン、ピアニストですね、ミュージシャンがいて、で造形作家がいて、
はい、
で照明家がいて、音響家がいて、あとはデザイナー、カメラマン、衣装とか、はい、絵描きさんとか、いろんな人が、まあ、一番立ち上げの時にそれだけのメンバーに関わってもらって、作って、はい、今日に至るっていう感じですかね。
なるほど。
はい、なので、まあ、私はダンサーで、
はい、
ダンスで何かをするのが一番得意ですけど、必ずしもそんなにダンスにこだわってはいないっていう感じですね。
はい、ダンスだけではなく、はい、今おっしゃられた、ね、ピアニストの方の演奏でしたり、あとは、ね、カメラマンさんの、ね、カメラマンさんが撮る写真の芸術っていう面もありますし、ね、他には似顔絵とかイラストの、ね、絵師さんがいたりとか、はい、実はね、今日は永井さんをここにお呼びした経緯で、後ほどお話しさせていただくんですけれども、市民参加型ダンス公演9月23日に私も出演者としてね、出演させて、ね、いただいた経緯でね、今日こうやって永井さんにお越しいただきましたっていうね、ご縁があったんですけれども、その時もね、ピアニストの方の生演奏で踊ったりですとか、はい、自己紹介の時に、その自己紹介の時にですよ、似顔絵も作成してくださった石さんがいたりとか、はい、あとはポスターを作る時にカメラマンさんがね、素敵なポスターの写真を撮ってくださったり、本当に山猫ダンスさんの中で、それぞれのこう長所というか、できることで、まあ、自家製、まさに自家製で一つのものを作っていこうというのがね、感じられて、すごいびっくりした経験というかね、びっくりしたんですよ。
そうですか。
はい。はい、あ、もう、なんか、外注とかではなくて、はい、もうみんなで一つのことに向かって作っていくんだなっていうところに、まず感動したことがありまして、はい、それがね、皆さんにも伝わったでしょうか。ね、伝わっていると嬉しいな。さあ、続きましては、そんな、
舞台芸術集団山猫団さんですけれども、過去どんな活動をされてきたんでしょうか。結成時の経緯ですとか、これまでの活動内容を教えてください。
はい、ね、結成した時は、うん、それまで私12年ぐらい別の団体のメンバーで脱サイエからずっとやってた団体があったんですけど、それがまあちょっと活動休止に入ったりして、うんうん、暇だなみたいになった時にああじゃあ自分で何かやろうかなと思って、うんうん、でじゃあ自分でやるんだったらソロ公演やろうと思って、はい、ソロ公演するんだったらどんなのがいいのかなと思って考えたんですけど、まあ、その自分で演出するっていうのが初めてだったので、うん、もう夢が膨らみすぎて、美術全部作りたいみたいな、
はい、
このお昼のラジオで言っていいのかどうか分かんないですけど、私はね覗き部屋で踊りたかったんですよ。
覗き部屋、
うん、はい、私が踊っている状態をお客さんからは見えるけど、はい、私からはお客さんが見えないっていう、うん、私は一人で踊っている私を見てほしいっていう、
そういう芸術、
そうそうそうそう、でこれは覗き部屋だと思ったんだけど、うん、覗き部屋借りてダンス公演って話題性が勝っちゃって、うん、ちゃんと中身見てもらえないな、どうしたらいいのかなとか思って、それを周りの人に言ってる間に、あ、じゃあ社幕を使えばいいよとかいろいろアイデアをいただいて、でこうその舞台から何から全部一から作る公演になっちゃったんですよ、
うんうん、
美術ができちゃって、
はい、
でなんかあれあれって言ってる間にいろいろできちゃって、あれちょっと待って、で衣装もなんか4着ぐらい作ってもらって、
はい、
あれがやりたいこれがやりたい私ライオンになりたいとかなんかいろんなこと言って、うんうん、あれ4着無衣装だったら着替える間どうすんのじゃあちょっと着替える間、うん、マサルちゃんちょっとなんか出てくんないみたいな、
そのピアニスト
出てもらったり、そのこの間イラストを描いてくれたのじゃない別のハトちゃんっていう絵描きさんがいて、はい、ハトちゃんちょっとさ手品やってとか
手品まで
絵描きに無理やり手品やらせたりとかして、はい、でこう場をつないでる間に、うん、あれこれソロ公演じゃないじゃんっていう風になって、うんうん、でしかもすんごい大量の美術を作っちゃったんですよ、うん、
はい、
で終わった後にこれどうするのって言われて、うん、してないでよって言われて、はい。で、こんなに美術あるんだったら再演しなきゃなって言って、
うん、
なぜか東京でやった後次金沢にある21世紀美術館っていうところで再演させていただいて、
は
い、とかってこうコロコロコロって話がなんか転がって、でたまたまその初演を 見に来てくださった方が、
はい、
アーティストをこう学校に派遣する仕事をされてる方で、美術とかダンスとか音楽とかいろんなアーティストと一緒に子供たちのワークショップをするっていうのをやってるところの方がたまたま見に来てて、はい、永井さんちょっと子供たちのワークショップやってみませんかって言われて、私ガキ嫌い
すごい顔でね言ってらっしゃったけど、
みたいな、ちょっとその初演がサーカスと見せ物小屋のミックスみたいな感じで、まあすごいものすごいファンタジーな美術だったので、うん、ちょっといいんじゃないですかって言われたんだけど、私は子供は嫌いだし嫌なんて言って、でもやってみたらめちゃくちゃ面白くて、すごい楽しかったんですよ、その子供と一緒になんかショーを作るのが、
はい、
でそっからすごい楽しかったです、じゃあもう一回やってみませんか、うん、じゃあって言って、いつの間にかその学校とかに行ってワークショップをしたりするっていうのが仕事にな
って、
さっきの効果にダンスっていう、
そういう
流れからつながった
そうなんです、
そうだったんですね、はい、じゃあ最初はもう永井さんの思い描いてたこれやりたいってものから、
うん、
この山猫団の原点になり、
うん、
そこからどんどん自分がっていうか永井さんが思ってもなかったけれども楽しいっていう子どもたちとのワークショップですとか、
はい、
他にもさまざまな活動につながっていった、はい、というところなんですね。すごい、自分で想像していたことがこんなにも、ね、大きく形になるなんてなかなか難しいことなんじゃないかなって私は思うんですけれども、こうやってね、
そうですね、
うん、
何が形になってるか分かんないですけど、その、うん、3年ぐらいそのワークショップの仕事を続けてきた時に、
はい、
あれこれ転職かもって思って、それはやっぱりお話いただかないと分かんなかったので、ありがたい、ありがたいなっていう感じですね。
そこでそういう気づきがあるかも分からないですね。 そう、今そういった気づきっていうね、あの単語を私が出してしまったんですけれども、出してしまったってなんですけれども、うん、その日本ね各地でそういったワークショップやさまざまな活動を行ってきている永井さんなんですけれども、今気づきって言ったんですが、そのダンスの凄さですとか魅力ですとか、あとはなんだろう、培ってきたもの、感じてきたものっていうのがどんどんあの気づきですとか増えてきてると思うんですけれども、はい、そういった魅力ですとか凄さですとか、うん、感じてきたものをぜひ教えていただけますか。
はい、私は自分がずっとこう踊る側だったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとあるきっかけがあって、その、
はい、
っていうか、まあ、私がやってるショーの中でお客さんと一緒に踊るっていう時間があったんですよね、うん、
はい、
でそれ2年ぐらいよくやってたんですけど、うん、ある1回の時にもうバカみたいに盛り上がって、ハッと気づいたら私なんか踊るお客さんを見てたんですね、うん、
あ、
でなんかこれすごいかもと思って、うん、私が踊ってそれを見てもらうより人を踊らせるってすごいことかもしれないなっていうのが、うん、その山猫団やる前にあって、うん、
はい、
でもしかしてあの日本人ってやっぱりシャイだってね、うんうんうん、言われてるし、なかなかじゃあ、はい、踊ってって言われて踊れる人はいないんだけど、うんうん、場所とね機会さえ与えられれば、でそのこう抑えてるのも社会性とかをポンって外したら、うん、一皮むけば面白い人ってすごいいるっていうことに気がついてしまって、でそれでまあ子ども向けのワークショップも面白いんですけど、うん、子どもはあんまりその社会性とかの蓋とか殻がそんなに厚くないから、
そうですね、
抜けると、まあ、あの自由にはなるんだけど、うん、そんなに変わんないんだけど、やっぱ大人がねその皮を剥いた瞬間にとんでもないものが出てきますよね、ルル姉さん。
あら、そうですよね。
出しましたね、ルル姉さんも長い仲間前で。
あら、
すごかったですよ、この方は。
すごかったですか。あ、そんな恐縮です。ちょっとね、
ね、ものすごい狂気をお持ちでね。
狂気です、
出ちゃってるわ、ゆるる
ありましたね、
狂気が。
そう、そのポンって向けた時に、あのどこまで自分を振り切れるかっていうなんかこう針みたいなやつです
ね、
あの音量のねピーっていう、
はい、
それをこう、うん、じわじわじわじわちょっとずつ出していく人とかもいるんだけど、ジ、はい、ル姉さんはもう一発でバーンってピークまでいけちゃう人で、
針がちょっと振り切っちゃったんですよね。
そうそうそうそうそう、なんか
珍しいタイプなんですか、それって。
あ、そうですね。
あ、そうなんですか。あら、恥ずかしい。
まじまじと今 ね、永井さんがルル姉さんの顔をまじまじと見ながら、
ね、
っていう深い頷きがありましたけど、
なんかもう
皮を剥く前に、うん、なんとなくその片鱗みたいな大体人を見てると分かるんですけど、うんうん、やっぱり時々もう予想もしなかったようなもんが飛び出す人とかがいて、
うんうん、
それがやっぱすっごい面白いんですよね。
ルル姉さんもそうだったし、はい、うん、他の方にもそういうような変異を見ながら解放していくっていうか、針を振らせていくっていうのが面白いと。
面白い、あのご自身では気づいてらっしゃらないかもしれないけど、ものすごいセクシーなねあの方がいて、うんうん、お子さんもいらっしゃるお母さんなんですけど、うん、この人すごい色気すごいなと思って、
はい、
で3回目か4回目ぐらいにあのちょっとこういう感じでちょっともだえてみても
らっていいです
かねみたいな、でまあ1回目じゃ無理だけど3回目4回目ぐらいの稽古だとだんだんだんだんみんな、はい、あの何でもトライしてくれるようになって、ものすごいセクシーだったんですよ。
あら、
周りの人は知ってるのかと、
うん、
あの人に
あなたがこんな感じで
セクシーだなんて、その面があるのをねご存知かと、
うん、そう、周りの人もそうだし本人もやっぱそういうこう、はい、出しちゃいけないわって、
うん、
やっぱりねあの社会生活の中で隠してらっしゃることとか、
あら、
うん、
あらでしょ、ズバッと、
ね、ズバッ
と、そうですね、でも ね全部出してられないですもんね、
そうそう、うん、出してたら大変なことになっちゃうから、うん、でもそれをこう出さずに、ね、うまく生きていける人もたくさんいると思うんだけど、うん、本当の自分みたいなこう抑えすぎて苦しくなってる人もね、
うん、
たくさんいて、そういうところをこうピッと外してあげた時にバーって出てくる
ね。
それが面白い。
なんか今、うん、リスナーさんたちさ、
ね、
私も
ちょっと解放したいんだけど、解き放ってほしいっていう方
じゃないかしら、
ね、いると思うんですよ。 ぜひちょっと永井さんのお力をお借りしてね、みんなでちょっと解放しちゃいましょうよ。
本当にいくらでも来ていただいたら、はい、でそのルロネさんが、はい、あの参加する予定だったっていう ね、この講演があったんですよね、
は
い、
そうなんです、うん、実は今日がね9月23日で、はい、まさに本当は今日ねあのダンス公演という形で9月23日というねダンス、ステージをねみんなであのお披露目する予定だったんですけれども、まあ、残念ながらねあの延期をせざるを得ない状況となってしまいました、うん、ただねこの公演延期を決断するときに、まあ、永井さんにもねすごい葛藤があったかと思うんですけれども、まあね、こう社会的なリスクを考えてっていうのはもちろんだと思うんですけれども、ちょっと私ねそのなんだろうダンス公演を延期する時の永井さんのお話を聞いてすごくね心を打たれたんですよ。はい、そうなんです。そのねお話をちょっと今日もねぜひリスナーの皆さんにも聞いていただきたいなと思いまして、はい、こうやってお呼びをしたんですけれども、ダンス公演延期をしなくても、まずは今日リモート配信とかそういったね公演の方法もできたと思うんですよ。それではなく延期、またこうなんて言うんでしょう、私たち出演者のことを考えて、その出演者のことを考えながらまたクオリティのことも考えて、いろんな要素を考えて葛藤もしながらの延期の決断だったというふうにね私は聞いてるんですけれども、そこには永井さんなりのこだわりですとか、演者演出家としてのポリシーがねあると思うんですけれども、それをぜひお伝えしていただきたいなと思いまして、
ちょっと何言ったか忘れちゃったんです
か。あらごめん。私がこう覚えてるのは、うんうん、まずリモート配信っていうね方法もあるけれども、私は生にこだわりたい、生でそのちょっと永井さんがね言ってた言葉とはちょっと違ったニュアンスになってしまうかと思うんですけれども、その生で行っている時の演者の息遣いですとか、あとは先ほどの永井さんの過去のワークショップで自分が踊ってたのに観客の皆さんも踊ってた、観客の皆さんもこう感化されて気持ちが高ぶってこう会場が一体になる、そういう空気感を大事にしたいっていうようなね内容も私には受けて取れたんですよ。そこもまたね生にこだわりたいっていう、で私もあの歌のお姉さんとしてステージだったり、ゆうゆうもね、
はい、
あの地元アイドルとしてねステージを行って、うん、最近ステージ減っちゃったじゃないですか。
そう
ですね、ね、うん、で私もちょっとズームで子供たちに向けたお家で楽しめるあのズームのファミリーコンサートっていうのを月1でやってるんですけれども、うん、やっぱり生で子供たちとこうレスポンスをし合ったり、そういう空気感にはやっぱりズームでもねこう対面でできるんですけど、生にはかなわない、そういうのを思ってたので、永井さんのその生にこだわりたい、時代遅れかもしれないけどっていうね気持ちがすごく痛くね共感できまして、そうなんです、間違ってないですか。
間違ってないです。本当によ
かった、
はい、時代遅れかもしれないけど、うんうん、他のものは、はい、オンラインでもいいけど、舞台だけは、私は生じゃなきゃやりたくない。
うん、そうですよね、はい、そういった強いお気持ちもね、心打たれましたし、あとは、やっぱり、ダンサーとしてのポリシーというか、信念っていうところなんでしょうか。ダンスって、人との接触、と言い方が悪いですけど濃厚接触って言われてしまうようなこう芸術の見せ方があるじゃないですか。そういったところをしっかり見せたいっていう永井さんの気持ちがすごく伝わってきたんですね。というのは今回永井さんを率いる9月23日ダンス公演という中で集まった演者たち、まあ、私も含めなんですけれども、最初は初めましての方が多かったと思うんですけど、回数をこなすうちにその永井さんが先ほどおっしゃってた自分をさらけ出すというところで、みんなこう自分をね解放していっているのが感じられたんですよ。その中ですごい演者たちの中にも信頼関係がそう構築されていって、で永井さん自身もそのおっしゃってたことなんですけれども、信頼関係も構築できているので、今そういったね人に触る触れるですとかこう至近距離でいろいろ声発声する芝居をするっていうこともね私たちにやってって伝えたらきっと皆さんをやってくださると思うけれども、
なんだろう、まあ、それはやっぱり永井さん自身、私としてはそれは強要できないことだし、それができないんだったら今そのクオリティにこう制限がかかってしまう状態のものを皆さんにお見せできないわっていう風にみんなに伝えてくださったんですね、うん、それを聞いて、ああ舞台で見せるだけじゃなくてそういった思いまで観客の皆さんに伝えて活動していかれる方なんだなってすごい感動してしまったんですよ、
う
ん、
そうなんです。失敗し、もう一息に喋ったわ、ね、ルロメさんね。もう今のその熱量、うん、長さ伝わりましたよね、うん、今ね、
はい。本当ですか、うん、すごい。この熱量は、永井さんからいただいた内容でして。
今のね、はい、っていう息遣いが、私、今舞台見てるみたいで。なんだか一つ公演を見させていただいたような、うん、な感じを、
はい、
ね、すごい、ね、大きな熱を今ね、はい、くれましたね、
ルル。まあでもそれは、うん、私にも熱量があったけど、うん、それを受け取るだけのものが、うん、ルルさんにあったからだと思いますけどね、
う
ん、全ての人に響くわけじゃないから、
うん、でも私もねそう思いましたし、演者他の出演者の方もみんなそれにすごい賛同してくださって、で延期もねいつになるか分かりませんよって永井さんがおっしゃったんですけれども、じゃあそれまでみんなでもっと基礎体力作ろうよとかね、そういう声も上がって、それにもすごい感動してしまって、あ、永井さんが率いる山猫団、そして9月23日の演者たちってそういう人の集まり、永井さんにこう集う人たちってそういう方の集まりなんだなって、そこから永井さんの凄さといいますか人柄を感じまして。
本当ですか？
そうなんです。
今日はもうなんか対談味というか、なんかどちらがゲストか分からないような、
ごめんなさい、私ばかり話しちゃって、うん、ねえ、そうなんですよ、うん、
あ、お話伺いたいけどお時間もね、そろそろ
迫ってきていますので、永井さんから、はい、今後のそう山猫団の活動を通じて伝えたいことですとか、ご自身の今後の野望について
声が出るようになったね、お腹から野望って、
はい、
野望、
はい、教えてください。
野望、野望、私自身が自分の人生の中でやりたいことっていうのはもう、うん、結構やり尽くしちゃって、もうステージ立っていっぱい立たせていただいて、もう自分の最高点叩き出しちゃったので、あとはまだまだなんですけど、できるだけ、はい、人の役に立つような生き方をしたいなと思っています。そうやってでもこういうルル姉さんに熱が伝わるみたいで、うん、そういう人が一人でも増えて、うん、元気が出る人が一人でも増えるといいなと、そのために、うん、ちょっと私自身が元気で生きていければいいなっていうくらいですかね、
うん、
はい、はい、
人の役に立ちたいとおっしゃられましたけれども、もうね
今もう
はい、
すごくたくさんの芽が出たんだなって思いますよ、ここでこの場で感じました、うんうん、本当に、
はい、ね、その芽をね費やさないようにどんどんどんどんね、うん、はい、いろんな方に普及っていうとおかしいね、
何言ってもなんかこう水を与えるというか光を
注ぐという か、
ね、うん、
上手、
そうそう、ありがとうございます、うん、そう、でもそういうね、なんか本当にそんな未来というか、うん、そう、ずっとそういう活動され続けていかれるお姿がなんか本当背後に見え、
背後に見えて、
何の立場だって感じだけど、
いやいやいや、
本当初めてお会いして、うん、とてもそういったことを、はい、ルロネさんのお話と永井さんの、うんうん、感じでとても伝わったので、きっとリスナーさんにも、
はい、
そのね感じが伝わったんじゃないかなと、
ないかな
と、はい、思います。
うん、いや、ありがとうございます。いや、ね、もっと永井さんから ねこういったこともね私考えているよのよとか、こういうのもね実はなんだろう、まだ眠らせてるの、温めてるのよっていうの
もね、
聞きたかったんですけれども、うん、ちょっとね、この番組1時間ってね、短いですので、
そうなんですよ。
で、次は告知をね、教えていただけたらと思うんですけれども、はい、永井さん、ワークショップをね、毎週土曜日でしたっけ、はい、行われておりますよね、はい。そちらの方で、1回体験無料の、
はい、
プレゼントをしますよというふうに話を聞いております、 方法が、山猫団さんのホームページの、お問い合わせフォームでよろしいでしょうか。
はい、
そちらから、小杉スイッチ音を聞いたというふうに記載していただき、申し込んでいただきますと、ワークショップ1回無料で体験できますよというふうにお聞きしていますので、
こちらの情報、Facebook の、ね、放送講義で詳しくのにもしましょうかね。
はい、皆さんチェックしてみてください。お願いします。他にもね、永井さんインスタなどもされておりまして、永井さんインコちゃんがお好きなんですよね。
すいません、私のインスタインコしか載ってない。いや
すごい可愛いインコちゃんと永井さんので、ね、ニコニコ笑顔の写真が写っておりますよ。そんな永井さんのインスタもね、ぜひチェックしてみてください。いや、本日はね、ごめんなさい、なんか私がすごい喋っちゃったかなって。
いや、すごいいい話だった。
いやいや、でもこれは永井さんから受け取って、うん、感銘を受けましたっていう私の、はい、正直なというか気持ちですので、はい、それがね、皆さんに伝わったらなと、嬉しいなと思っております。
伝わったと思います。
はい、改めて本日のゲスト様は、舞台芸術集団山猫団主催の永井絵里奈さんでした。ね、素敵な、お話、そしてね、素敵な気持ちをね、皆さんに届けてくださり、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また今後ともね、どうぞよろしくお願いいたします。はい。では、ここでまた一曲お送りいたしましょう。こちらは、永井さんの思い入れの楽曲、何でしたっけ？
はい、ですね、もう7年ぐらい前になりますけれども、その山猫団のミュージシャンの北園まさるちゃんと2人で作ったミュージカルがありまして、
はい、
私が作詞をして、まさるちゃんが作曲をして、前編、オリジナル曲でやったんですけど、それの、はい、メドレーですね、ローリングジョブというミュージカルの、はい、テーマ曲、はい、うん、メドレーです。
はい、聴いてください。
首の皮薄くて面の皮厚いの、首の皮薄くて面の皮厚いの、皮一枚下には熱いハートが東京女盛り下り坂転がる私を誰も止められない。自分はちょっと外して普通には清潔感周りも変わる、周りが変われば自分も変わる。トーネスマジー、トーネスマジー、トーネスマジー、トーネスマジー、トーネスマジー、トーネスマジー、なりたい自分に。テーパ
ー。体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で突き進んでまいりましたが、あと少しとなってしまいました、はい、さあここでいただいているお便りをご紹介しましょう。ゆうゆうお願いします。
はい、ありがとうございます。まずはペコちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
小杉スイッチオンの皆様、お元気ですか？今日、はい、32度になるんですって。
昨日ゆるみがさき動物公園に行ってきました。1週間前に生まれた子鹿を見ました。背中に白い点々、歌の通り、ゆうゆうさん、そして歌のお姉さん、頑張ってくださいとのことですね。あら、はい、私この情報知らなかったわ。自称アイドルなのに失格だわ。ちょっとすぐチェックさせていただきます。ペコちゃんさん、ありがとうございます。続きまして、狼男さん、ありがとうございます。スイッチャーファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
先週の放送で十五夜のお話を聞いて、我が家でも月見をしました。去年は確か雲が多かったと思うのですが、今年は綺麗な満月しっかり見えていました。リモートワークで引きこもってばかりの最近ですが、いい気分転換になりました。ありがとうございます、はい、今年ほんとピッカピカの、ね、満月ね、素敵でしたね、うん、さあ続いて R 佐藤さん、いつもありがとうございます。メインパーソナリティのルルお姉さんはじめ、スイッチンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
今日は表現者の永井さんがゲストとのこと。自分を表現する力はいろんな場面で大切ですよね。どんなヒントが得られるのか楽しみに聞いています。 PS、 先週は お祝いのメッセージありがとうございました。嬉しかったですと、
はい、
R 佐藤さんね、先週お誕生日でございました、ね、改めておめでとうございます。はい、さあそしてつぶやきとがちゃんさん、ありがとうございます。とがちゃんさん、今日ね、いらしてますね。はい、楽しく拝聴しております。今日、地元応援券使って、新丸子の理髪店で、丸刈りと、丸刈りの言葉待ってきました。丸刈り最高です。そういえば、地元商品応援券の有効期限が、ね、年末、失礼しました。来年3月末まで延長しましたね。何に使おうかなと。そう。延長もしたし、第2次購入もできるようですから、皆さん、ぜひ、チェックしてみてくださいね。
はい、ありがとうございます。
今日はご紹介以上となります。いつも皆様、ありがとうございます。はい、
そしてね、永井さん、あの9月23日の出演者の方からもね、はい、いろいろ応援のメッセージが来ておりまして、はい、そのメッセージが送れませんでしたけど楽しんでねですとか、あの今聞いてますよ、面白いよとか、あのすごい伝わってますよってね、あのたくさんの、
はい、あら嬉しいですね、はい、
メッセージ来てますので、はい、みんな聞いてくださりありがとうございます。
ありがとうございます。
さあもっとね、あ、いろいろお話ししたいんですけれども、うん、フロンターレ情報はいけるかしら。20秒でお願いします。よろしくお願いします。
あ、ガムのゆうかちゃんもラジオ聞きますってコメントくれてありがとう。ゆうかちゃん、
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日9月23日に小林優選手
おめでとう、
34歳の誕生日でおめでとうございます。
はい、
でフロンターレ来週はホーム3連戦。まず26日が湘南ベルマーレ戦。これ17時キックオフ。29日は、神戸戦。こっちが19時。
あと5秒。
レスカは玉川クラスコがあります。
はい、はい、ありがとうございました、玉内さん。そして、ギリギリになってしまった本日のゲストは、山猫男主催、永井絵里奈さんでした。はい、そして、ルルお姉さんと、
ゆうゆうでした。
はい、各社の提供でこの番組をお送りしました。